しゃべるよこい。どうもこんばんは。しゃべるよこいです。聞こえますでしょうかね、このブイーンっての。ね、今日も16ビットの作業場、まあ2階の隠し部屋、屋根裏部屋から更新してるわけですけど、暖房が回っています。本当に一気に季節が逆戻りして寒くなりましたね。もう一日だけなんか真夏日ありましたけど、もうその時は暑いわってなってたんですけど、もう完全に上着とか下手したらもうセーター着てたりする日もあるんですけど、それも取り出してきたりしてて、16ビットを楽屋にヒーターを別に置いてるんですけど、それ先週しまっちゃったんですけど、これいりますね。明日、今収録してる日の次の日は神戸16ビットライブ開催なんですけど、せっかくしまったのにちょっとこのヒーター出してこないとあかんなみたいな感じになっている今日この頃のしゃべる横ですけど、最近は毎週更新してるので毎週聞いていただいている方本当にありがとうございます。真横行け。特にネタもなくと言ったらなんですけど、レコーディングを頑張っていまして、今なんですけど、そのセカンドアルバムの重要な1曲目のレコーディングを、そうですね、8割ぐらい今終わってるんですけど、結構やり終えて、結構今、まだアルバムはまだまだ完成は遠いんですけど、でもそうですね、ちょっと重要な局面に今来てて、それがうまいこと言って、よっしゃーってなってるところなんですけど、ブログに載せます通り、ボトルネックって言いまして、それギターに使う、パーツなんですけど、ボトルネック奏法っていうのをちょっとやってみたりとか、あと、そうですね、シンセサイザーなんかでもちょっと僕そもそもシンセサイザーあんまり上手くないんですけど、それでもちょっとレベルの高い技を使ってみたりして、ええ感じやんみたいな風になってるんで、そうですね、特に1曲目、全部聴いてほしいんですよ。全部聴いてほしいんですけど、1曲目なんかにも注目してほしいなと思っているところなんですけど、そんな横受け、アルバムの完成はまだまだ先ですけど、ようやく2018年初めて音源をリリースすることになりました。横受け名義ではないんですが、去年11月に音亀フェスに初参戦させてもらったんですよ。音亀フェス2017クロス、その音亀フェスのコンピレーション CD が、4月末に発売といいますか、配信が開始されるんですが、そこに横井圭も、参加します。これもしかしたらちょっとフライングかもしれませんけど、僕の情報を言っておきます。横井圭はライブでもおなじみ変化球勝負を収録しています。そしてこれもちょっとフライング、これは自分のことなんで別にいいんですけど、この変化球勝負はセカンドアルバムにも収録予定なんですけど、結局それはちょっと前々から喋る声で喋ってましたけどね、変化球勝負でいこうということなんですけど、バージョンを変えようと思っています。アルバムはこの音亀フェスのコンピレーションシートは別バージョンで出そうと思ってるんですよね。それはなぜかっていうと、この変化球勝負なんですけどね、ギターやってる人とか、その音楽機材に詳しい人だったら分かると思うんですけど、ちょっと変わった演奏法をしてるおかげで、ちょっと音作りが若干ややこしいんですよね。だから普段のライブでも、他の曲はそんなあんまり入念にやってるわけ、入念にやってますよ。入念にリハーサルしてるんですけど、大体こんな感じでリハーサルするんですけど、変化球勝負だけはちょっと音を若干作り変えてもらう時もあったりするんですよね。それでギター一本で弾き語りで弾いてるんですけど、ちょっと音作りがややこしい感じの曲でして、それを音源 CD にしようと思ったら、それもそれでちょっと手を加えてるんですが、なるべくギター一本の感じを出したいみたいな感じでアレンジしたのが、オタカメフェスのコンピレーション CD ですね。一応そのベースとドラムも入れてるんですよ。ベースとドラムとギターなんですけど、いわゆるその3ピースバンドがやってますよみたいな感じのアレンジにして、ギターがどっちかというと全体を引っ張っていくという感じの仕上げにして、ライブに近い感じの音源に仕上げたのが、オタカメフェスの 方のバージョンの変化球勝負なんですが、あの横井慶の今作ってるセカンドアルバムなんかは、まあまあギターももちろんギターが引っ張ってる曲もあるんですけど、シンセサイザーとかベースも僕弾くんで、そっちの方が目立ってるという曲もあるんですが、そのオタガメフェスの方はまあ3ピースバンド風のアレンジなんですけど、ちょっとまあそのそこにシンセサイザーをガンガン加えて、まあどっちかというとポップな仕上がりにしたというバージョンもあって、そっちをアルバムに収録しようかなと思ってるんですが、これは別に言い悪いの話じゃないんですけど、そのシンセサイザーをガンガン加えた方はちょっと正直普段のそのギター一本でやってる弾き語り感がないんですよね。まあでもまあ僕はそういうのをやってみたかったっていう感じがあって、まあそういうアレンジにしたんですけど、まあ普段の横井慶見てる人からしたら、え、横井慶そんな感じだったっけみたいになると思ったんで、オトガメフェスの方はそのシンセサイザーなんかを抜いたりして、まあ3ピースバンド風というか、まあギター一本でやってる感じがすごい出てる方のバージョンの音源にしましたので、まあよければ、まあそのオタガメフェスの方のコンピレーション CD に収録してる横井慶もそうですし、セカンドアルバムの方に収録してる方の変化球勝負も両方聞いてほしいなと思います。横井慶としてはまあどっちも、うん、もうこれは聞いてほしいというか、まあこういうのがやってみたかったんだよねっていうのが2バージョン分かれてしまったというふうな感じになってるんですよね。だからどっちがいいとも言えないし、まあ、だからそのシンプルな方のこう、オタガメフェスのコンピレーションの方も、まあ、だいたい横井慶がギターとかでどんなことしてるのかなっていうのをちょっと聞いてほしいなみたいな感じでやってますけど、まあ、総合的なバランスを整えて作ったセカンドアルバムのバージョンの方も、まあ、期待してほしいなという感じでなんかちょっと変化球勝負の音源についてはちょっと熱く語ってしまいましたが、ぜひ、まあ、とりあえず発売しましたらまた情報をお教えしますんで、もちろんこの喋る横でも喋りますし、ブログにも載せますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ではまあここでちょっと話題を変えましてですね、まあ、これもまたブログから引っ張ってきたネタなんですけど、まあ、横井慶、最近朝のラジオをよく聞いてるという話をまあ前々からしてるんですけど、まあビートルズ、まあ僕好きなんですよね。でビートルズ好きで聞いてるんですけど、まあ、やっぱりラジオ番組、ずっと聞いてると、この21世紀というかもうすぐ2020年代になろうとしてるのに、やっぱり未だにビートルズかかってるわけですよね。でさらにそのビートルズのアルバムなんかを解説したりする番組なんかも未だにあるんですよね。まあこれアルフィーの坂崎幸之助さんの番組やったりもするんですけどね。まあそれでまあビートルズいいなーみたいなことを思って聞いてたりするんですけど、僕のちょっと身近な人物にミュージシャンとか、まあ、音楽関係の人ではないんですけど、まあまあいろんな音楽を聞いて、まあ聞くのがまあ好きな人で、まあそういうリスナーの観点からまあ僕に結構鋭いアドバイスなんかをくれる方が一人いるんですけど、いや横井君ね、ビートルズもいいけどさ、ビートルズよりもさ、もっと音楽の勉強になる CD あるけど、聞いてみひんって言われて、それで貸してもらった CD があるんですけど、それが何かというと、サザエさん大全集をその方からお借りしまして、なんじゃこれと思って聞いたら、なんとですよ、サザエさんの番組中にかかってる曲とかを、曲とかあと効果音もですよ。だから効果音ってのはだからそのタラちゃんのテケテケテンとか、タマのミヤーって鳴き声とか、そういうのが入った、あとテーマソングもあるんですけどね、それの大全集を貸してもらったんですけど、冗談で言ってはるかなと思って聞いてみたら、びっくりしたんですよ。サザエさんのそのアニメ中にかかってるそのバックの音楽あるじゃないですか。タラッタッタッタラッタッタとかなんかあるじゃないですか、いろいろ。あれ、ちゃんとヘッドホンつけて大音量で聞いたら、あれ全部、プロの生バンドの生演奏なんですよね。まあ一部はシンセサイザーとかも使われてますけど、でも打ち込みではないですよね。だって作られたのは昭和の時代ですからね。まあ昭和の時代も一応まあまあ打ち込みはまあ あったんですよね。あったんですけどね。まあ1980年代ぐらいにはもう普及してるんですけど、まあでも生演奏なんですよ。で、うわ、生演奏めっちゃうまーってなりますし、あと、まあサザエさんのテーマソング あるじゃないですか。まあ、あれももうものすごい歌うまいんですけど、あの、各声優がその各キャラクターのテーマソングみたいなのも歌ってるんですよ。例えばあの、カツオくんの声優が歌うカツオくんのテーマみたいな曲あるんですけど、それもめちゃめちゃうまくて、やっぱり声優の人って歌うまいですよね。なんかめちゃめちゃ音楽の勉強になりましたね。だからあの、まあ、皆様あの、サザエさんもし見る機会あったら、テレビにヘッドホンつけて、サザエさんのそのバックに流れてる音楽、大音量で聴いてほしいですね。まああの、テレビは圧縮されてるんで、あんまり良さは感じられないかもしれないですけど、そのサザエさん大全集で聴いた、サザエさんのバックに流れてる音楽、ものすごい迫力というか、あの、生バンドのうまさを感じまして、やっぱりそういう観点からも音楽を勉強していかないとあかんなーなんてことを思った横井圭でございます。まだちょっとその CD 借りたままなんで、まあ、何回も聞いてすごいあの勉強してるところなんですけどね。まあまあそんなことよりですよ、あの冒頭にも喋れましたが、まあ、横井圭セカンドアルバムの完成はまだちょっと先になりそうですけど、まあ、あの2018年オトガメフェスのコンピレーション CD で今年初の音源もリリースしますし、ぜひ横井圭の音源も聞いてほしいなと思いますんで、まあ、まだ詳しくは告知しますんでよろしくお願いします。そして横井圭次回ライブは神戸16ビットで5月11日金曜日に出演しますんで、こちらの方もぜひよろしくお願いします。お問い合わせなどはあのブログなどにメールアドレス、公式メールアドレスを貼ってますんで、そちらからよろしくお願いします。そしてあのこのしゃべる横井へのご意見とかあのお便りなんかあれば、それもあの貼っている公式メールアドレス 451k@gmail.com の方によろしくお願いします。まあ、そんなわけで今週のしゃべる横井でした。また来週も、まあ、そうですね、この音源発売とかまたいろいろ情報結構出てきそうなんで喋りたいなと思いますんで、よろしくお願いします。以上です。喋る横井。